しもし。
はい、もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
31歳です。
31歳。結婚してます？
してません。
ああ、そうすると今、お一人で暮らしてるんですか？それともご両親と？
同棲してまして。
同棲してる男性何歳ですか？
37歳です。
37歳の男性と同棲してる。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。5年前から同棲をしているんですが、
はい。
喧嘩が絶えなくて、
はい。
で、お互いどうしたら仲良くなるかっていう方向で進めたいんですが、
はい。
ちょっと多分お互い対人関係が不器用なところがあってなかなかうまくいかず、
はい。
はい。なるべく喧嘩をしないでお互い嫌な気持ちで暮らしたいということでの相談です。
はい。それでその喧嘩っていうのは、まあ、具体的に言うとどの程度、1週間に1回とか月に1回とか。
月1ですね。
月に1回ぐらい結構そういう大きな喧嘩があった。
はい。
どうしたら仲良くうまくいかないんだって言うけど、あなたたちは要するに好きじゃないけど別れられないっていうことですよね。簡単に言ってしまうと。
簡単に言ってしまうと。はい、
そうですよ。
好き、はい。
まあ、好きは好き、まあ、最初はおそらく好きだったと思うんですよ。
はい。
どういう出会いですか？
よく行くお店で、
はい、
私が話しかけて遊ぼうっていうことになって。
はい。よく行くお店っていうのはレストランかなんかと？
はい。ちょっと趣味のお店。
あ、趣味のお店ですか。
はい。
手芸とか。
あ、そうです、そうです。手芸とか車とか。
車、はい。そこで、はい、じゃあ趣味は同じだったわけね。
はい。
趣味が同じで、話はそうすると最初はあったわけだ。
はい。
ですよね。
そうですね。
で、そうすると、これは何？最初は一目惚れのような感じ？
私が一目惚れしました。
あなたが一目惚れ。
はい。はい。
相手は一目惚れでなかった？
なんか話していくうちに、
はい、
私がよく喋るので、
はい、
相手ちょっとあんまり人とコミュニケーションが取れないというか、
はい、
あまり喋らない人なので、
うん、
はい、でちょっと気に入っていただけて、
はい、はい、でも相手がよく喋らない、どちらかというと無口だけれども、
はい、
あなたが一目惚れしてですね、
はい、
相手もそれなりにあなたの一目惚れするように好きになったんではないの？あなたが一目惚れしてだんだんと相手が嫌だけどそうなっていったっていう。
あ、嫌ではなかったと思います。
ですよね。
見た目的には、向こうもだし、
向こうもあなたに当初は好意を持ったんですよね。
はい。
っていうことは最初のスタートは、
はい、
かなり情熱的な関係のスタートだったんじゃない？
私だけだと思います。それは
あなただけが情熱的。
はい、はい、その37歳の彼が、はい、あまり感情を表に出すような人ではないので、ちょっとどうだったかも私は分からないです。
はいはいはい、
はい、
表情としては無表情な人？
そうですね。
うん。だから感情そのものがないというよりも、
はい、
感情を表現する言葉を持ってないんじゃないの？
その通りです。
そうですよね。
はい。
だけど結婚するのが怖い？
はい、怖いです。私実は婚約破棄をしたことがあって、結婚するのが怖くて、で、その私の実家自体がヒステリーな母親と、
うん、
無関心な父親で、
はいはいはいは
い、で、私その弊害が自分自身でちょっとよく分かってて、いろんな本とかも見てよく分かってるからこそ、これから怖いです。
だから人と接するところまでは同棲まではいいんだけれども、
はい、
結婚するのが怖いんだよね。
はい。
だから今の状態っていうのはあなたにとっては、
はい、
結婚じゃない、でも一人でもないっていうのは、この状態があなたにとって安定してるんですよ。
安定してました。そうです。
ですよね。
はい、
だけど、この状態があなたにとって安定してるんだけれども、
はい、
この状態そのものは不健全でしょ？
はい、そうです。
だから、いつも喧嘩してるってさっき言いましたね。
はい。
でもこれ別れられないよね。
はい、そうです。
だって、別れるっていうことは問題解決をすることだから、
はい、
問題が解決しないところで安定しちゃったんですよ。
あ、
彼も心に問題を抱えている、
はい、
あなたも心に問題を抱えている、
はい、
その問題をお互いに解決しないで、
はい、
問題を抱えたままでの状態で安定したのが今のこの5年間の同棲生活なんです。
はい、
彼自身が人と心を触れ合う、
はい、
触れ合い方っていうのがもう全くないし、
はい、
基本的に彼は他人を拒否しているっていう感じをどっかであなた持ったことない？
あります、すごいあります。それ
そうなんです。彼は基本的に、
はい、
ちょっと難しい言葉で言うと、
はい、
無媒介に、直接無媒介にあなたという存在を拒否してんですよ。
あ、
例えば変な声を出してね、
はい、
拒否してるってことを表したり、
はい、
あるいは変な格好してみたりね、
はい、
彼が女装してみたりね、なんかそういうことをやって31歳のあなたを拒否してるって言うんじゃ、だったらあなたのよくわかんだけれども、
はい、
なんだかあなたの側からすると直接無媒介に彼から拒否されてるような感じが一番心の奥底で感じてるんだろうと思うんです。
ああ
大変難しい相談なんですけどね、
はい、
今日はスタジオにですね、弁護士の坂井誠先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみてください。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初におっしゃった質問は、
はい、
5年間同棲している彼と喧嘩が絶えません、後で聞いたら月1回大きな喧嘩をしますとおっしゃってましたよね、
はい、
でどうしたら仲良くできるでしょうか、なるべく喧嘩をしないで仲良く暮らしたいんですが、とこういうご相談だったんですよ、
はい、
で今のお話ずっと聞いていたら、その、はい、私もその通りだと思ったんですけど、その、はい、彼は他人を受け入れない人だという人ですよね、
はい、
で表面的な答えをするとすれば、
はい、
あなたがそういう他人を受け入れない彼を受け入れてしまえば、
はい、
とりあえず表面は喧嘩しないで進んでいくよっていう非常につまらない答えが出てくるわけですよ、はい、だけどそれができないから相談されてるわけで、
はい、できないというか今後私も子供が欲しいと思っている中 で、
だから、はい、表面的な質問に表面的に答えると、そういう彼でもいいと思えばうまくいきますよっていうつまんない答えが出てくるんだけど、もともとはそれができないから相談してるんですけどってきっと思うわけですよ、あなたは。それ耐えられないからご相談されてるわけですよね。
はい、
だからじゃあもうちょっと聞きますけど、
はい、
どうしたら仲良くできますか、喧嘩をしないで仲良く暮らしたいんですけどっておっしゃったんだけど、
はい、
どうしてそうしたいの彼と。
怖いからですね。子供ができた時のことを考えると、ちょっと私自身の家もすごい喧嘩してた家なんで、そうなるのが怖いんです。
子供ができて、
はい、
で今でもあなたはそういう、自分を受け入れてくれない、まあ、他人を受け入れないってことはあなたも受け入れてないわけだけど、
はい、
自分を受け入れてない彼との間に子供を作っちゃっていいの？
ああ、そういうことですよね。
だってあなたが言ってるのは、この人嫌なんですと、はい、こういう生活は、この人と。はい、でも子供ができたらどうしましょうって言ってることおかしくないですか？
はい、
すごく浅い答えで申し訳ないけど、現実問題にはそういうことをおっしゃってるわけですよ、はい、今の話でも、
はい、
心配なのは子供ができたらどうしようって言うんだけど、そもそもそういう心配があるなら子供作っちゃまずくないですかって。
はい、
弁護士はほら離婚の相談とか受けるから。
ああ、そうですね。
その前にもうちょっと考えた方が良かったのにっていうご相談多いわけですよ。
はい、
でまさに今お聞きしたら、え、そうなの、はい、子供作ることを うまく生活できないんだけどと思いながら子供作ろうと考えてるんだと思ったんで、それはその子供作る前にちゃんと考えた方がいいですよっていうのが弁護士的な、
はい、
あのアドバイスになるわけですよ、
はい、
そうするとずっとこの人と一緒にいるつもりでなんかお話になっているようだけれども、
はい、
その彼と今こうやってご相談される彼とね、はい、なんか問題感じてる彼と一緒に人生を送っていきたいと本気で思ってるんでしょうかと、言い方変えるとあなたはそのどんな人生を送りたいと自分で思ってるのかなっていうことを感じてしまうわけ。要するに問題を抱えたままで安定した状態ですよって加藤先生おっしゃってて、きっとそうなんですよね。そこから抜けられなくなっちゃってると、はいはい、でも本当にこれでいいのかなと思って相談されてるんだけど、そこで出てくるのは、はい、とりあえず今の状態をどうしたら仲良くできますか、喧嘩をしないで仲良く暮らしたいんだけどっていう、非常にその今どうしましょうっていうことしか言わないんだけど、
はい、
もう31と37ですけどまだ若いから、
はい、
自分の人生だから、
はい、
ちゃんと自分でコントロールできるようにしておかないと、
はい、
この人とはとてもやっていけないわと、
はい、
あと5年経った時に小さなお子さんがいてですね、
あなたも
仕事がなくてですね、
はい、
でも彼がもういいと、
はい、
金は出すけど一緒にいるだけだみたいになっちゃった時にとっても辛い状態になるわけですよ、
はい、
でそれからでもそれはまだまだね、5年経っても若いからいいんだけど、今よりずっと現実問題を重たいものを抱えちゃうから、そこのとこちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと、
はい、
分かった上でこの人と絶対一緒にいたいんだと思ってやってるならいいけど、
はい、
なんかあんまりそういうことは考えてらっしゃらないような気がするんで、
わかりました、とりあえず私働きにもう一回行こうと思います
いやそれはね大事なことだと思うんですよ、
はい、
弁護士やっていると、
はい、
本当はもうこの人とは別れたいんだけど今は、はい、収入がないからすぐ別れられませんっていう話はたくさんあるのでね、
はい、それだけは避けたいです、うちの実家がそれなので、
でだとしたら、
はい、
とりあえず一遍やめちゃったのはいいけれども、
はい、
いざとなったら自分の人生自分で動かすよっていうようなこう経済的基盤を持っていないととても辛くなるし、
はいはい、
それも含めてじゃあ本当にこの人といたいのかなっていうことはちゃんと考えて、
はい、
それで自分のこれからどうしようかを考えたがよくて、
はい、
喧嘩が絶えないからとりあえず仲良くするにはどうしたらいいでしょうかっていうことを考えて10年それでやってっちゃうと、
はい、
だんだんやっぱりね選択する道が狭まるから、
はい、
今ちゃんとそういうことを考えた方がいいなという、
わかりました、
なんかそう私は非常にプラグマティックな現実的なアドバイスしかできないんだけどとりあえず私の方から
は、い
い、
はい、
今いい話伺いましたね、ね、心理学者では、ね、はい、なかなかこういう視点っていうのはないんですけれどもね、本当に、はい、とりあえず働くっていうのはいいことですよ、だから今ね、
はい、
探さなきゃなんないのは心の支えを見つけることですよ、
はい、
そのあなた働こうっていう意欲があるから心の支えを見つけられると思うんだな、
はい、
あなたすっごい感性豊かなの、
あ、そうです、
だからせっかくこの感性の豊かさ、
はい、
むしろこのねヒステリーの母、はい、無関心の父というこのすごい厳しい環境を逆手にとって、
はい、
恵まれた環境の中で生きた人には味わうことのないものすごい豊かな花を咲かせてください、
はい、わかりました、
咲きますよこれは、あなたの感性だったら、
ありがとうございます、
大丈夫ですよ、
はい、自分を信じます、ありがとうございます、
はい、信じてください、
はい、
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございます、
直接無媒介に相手から拒否されている感情、プレコックスゲフュールと言います。